Hello, friends! リスナーの皆様、お久しぶりでございます。2ヶ月ぶりですね。10月になりました。いかがお過ごしでしょうか。7月、8月、9月の3ヶ月間は、もう連日真夏日になる。本当に暑い3ヶ月間でした。まあ、日本では、気象庁始まって以来ということを何度も聞きましたが、90日を超える真夏日が続いたとそうですけれども、10月になってようやく秋めいてきたなっていう感じですね。朝夕がめっきり涼しくなってきました。とはいえもう10月ですから、あと3ヶ月で今年も終わりなんですね。すぐに冬がやってくるんじゃないでしょうか。さて今日は読書の秋ということで、最近読んだ本2冊の本を紹介して、私の考えを感想を話させていただきます。1冊目、芥川賞受賞作市川陽著、ハンチバック、ハンチバックという本です。このハンチバックというのは難病でね、セムシ病という病気のようです。10万人に1人とか10万人に2人ぐらいで、本当に、珍しい病気なんですけれども、その症状は大変厳しいですね。人工呼吸器を使って、電動車椅子を使っての24時間介護だそうです。ですから朝起きて、そのですね、食事、入浴の介護から買い物からですね、身の回りをホームヘルパーなどにしてもらうわけですね。もう交代ですね。24時間介護です。で、人工呼吸器ですから、痰が詰まったりするとそれを取ってもらったりするわけですね。だから脊柱の病気で背骨が曲がってですね、体が自由に動き、身動き取れないという症状のようで、先ほど言いました食事の介護とかお風呂、入浴もですね、介護を受けなければならないということです。で、彼女は中学校までは教育を受けたんですけれど、高校からは自宅で、にいたそうですね。で、独力で勉強したと。で、大学も、最近になって、今彼女今年44歳なんですけれども、早稲田大学の通信教育といいましょうか、それを受けて大学を卒業したということですが、まあ芥川賞を受けるくらいですけれど、大変優秀な方ですね。読書が好きで、本を読んで書くことも好きで、まあパソコンを使って、そのパソコンを使うといっても指が自由に使えるわけではないので、苦労をしながら小説を書いているようです。さて、そのハンチバックという本ですけれども、まあ全部話すわけにはいきませんね。もうすでに読んだ方もいらっしゃるでしょうし、聞いた方もいらっしゃるかと思います。まだの方はぜひ読んでみていただきたいと思うんですけれども、その中で私がの感想を簡単に話しさせていただきますが、このハンチバックで、この筆者が、まあ、筆者はその中でもそのセムシ病、ハンチバックという体験談ですから、これは自伝的な小説と言ってもいいわけですけれども、小説ですから全部が全部本当事実というわけではなくて、それを体験をヒントに小説化しているわけですね。で、その中で筆者が一番言っていること、私は毎日の生活で人の世話を受けなければ生きていけない人間なんだと。呼吸だって大変なんだ。食事も大変だ。入浴も人の介護を受けなければならないということです。で、私が驚いた、ショックを受けたことは2つありまして、私が一番今願っていること、それは、妊娠と中絶だっていうんですね。これ驚きました。もちろん女性ですからね、妊娠もしてみたい、そして流産もしてみたい、 出産は願ってないんだ、自分が子供を産んだってできないことはよくよく分かってる、だけど一人の女としてね、体験してみたいのは妊娠なんだ、そして中絶なんだっていうんですね。私はまあ、男であり、また同じ視覚障害者の仲間の女性のことを思って、そういうことは聞いたことありませんでしたね。妊娠をしてみたい、中絶をしてみたい、もちろん女性の中では子供を産んでみたいっていうことは聞いたことあります。これは障害者であってもない人でも、女性ならば一度は子供を産んでみたい、だけど子供が自分は与えられなかったという、その悩みを聞いたことありますけれども、この筆者のように妊娠と中絶というのは初めて聞きました。大変ショックを受けましたね。でどうしてかな、その筆者がそのように感じるかというと、まあ心は、まあ、脳も頭もね、精神的にも彼女は大変もう優秀なわけです。だけれども自分に願ってもできないことは男性との性体験なんですね。だから妊娠とそして中絶も体験してみたいっていう、まあ、切なる願望、願いなんですね。でさらにこの主人公は、自分がね、人の世話になるのはもうやむを得ない毎日のことなんだけれども、自分、人ってのは、人間っていうのは、に自分に願っても叶わないことを願望するわけですね。そこで妊娠と中絶ということですね。で例えばその小説の中で、ホームヘルパーが足りなくていなくて、まあ本当はニューヨークもね、女性のニューヨークだから女性が担当するのが基本的なんですけども、ある時どうしても女性が入浴介護ができなくて男性の介護を受けることがあったと。男性の介護は本当は受けたくないけれども、受けないといえばもうそれで入浴はできなくなるわけなんだと、まあ、小説ですからね。で彼女は男性の介護の入浴を受けるわけです。普通、まあ、普段ならば女性がね、男性の介護を受けて入浴するっていうのは羞恥心があるわけですよね。恥ずかしいという気持ちなんですけれども、主人公はその羞恥心を抑えつけてしまうわけですね。そして私はもう人間じゃないんだ、女じゃないんだって、まあ、人間じゃないとは書いてない、女じゃないんだと。普通ならば羞恥心があって、そんな入浴介護なんて受けたくもないんだ、だけど受けざるはないんだと。その場合私はもう女じゃなくて物体なんだと。その介護をする男性だってその感情を入れたらば介護だってしたくないだろう、だからこの際私は物体になるんだと。私も物体だと。介護をする男性だって、ね、一人の女として介護をしようと思ったら介護なんてできないわけだ、どっちもこの入浴の介護にあたっては物体なんだと。いう、まあ、そういう表現があったかと思うんです。で私はね、この小説を読んでそうだろうな、まあ、この入浴もそうだけども、それの他にもね、羞恥心っていうのはあるけれども、世話する側、世話される側もそんなことはもう捨てなければならない、生きるためにはこういうこともしなければならないんだ、それは老後、その年取って介護を受ける場合、おむつ交換だってですね、まあ、書いてあります。それは私が思うんですけど、おむつ交換だってこれから私も世話になるかもしれない。そんな時にね、恥ずかしいとか嫌だとか言ってられないわけですね。生きるというのは戦いなんだなと思いましたね。まあ、自分がこれからどうなるか分かりません。しかしそのおむつ交換だってね、女性の看護師さんや介護士さんの世話になるわけですね。その時嫌とか嘔吐喜びとかそういうことではなくて、もう生きるためにはこれはもうやむを得ないことで、お世話になる、世話をする、まあ、そういう関係になるんだろうなと思って、 この小説を読んでおりました。で、このハンチバックの中には他の障害者のこともあってですね、優生保護法ということで、かつて障害者はね、精神障害者、知的障害者、あるいは視覚障害者も中に入っていたと思いますけれども、子供が生まれると障害者が生まれてしまうから、子供が生まれないようにね、強制的に手術をさせられたという時があったんですね。まあ、そのことにも触れられていて、市川洋さんはその中で障害者に対する差別、社会的な差別をね、鋭く指摘していたわけです。まあ、その妊娠と中絶とかね、いうことから社会に対する弱者への訴え、差別を逆に鋭く指摘していたのではないかなと感じました。2冊目、これはですね、なぎらゆうさんの書いた汝星のごとくという本でした。これもですね、話題になった本なんですね。本屋大賞を昨年受けました。これはですね、なぎらゆうさんはこの関西に生まれた方なんですけれども、この小説の場所は瀬戸内海のある島となっています。主人公は秋美という女性で、彼氏は海という男性で、島に育った秋美と海の、まあ、青春ラブストーリーと言ってもいいでしょうかね。17歳から34歳までの小説ストーリーなんですね。詳しい話は省略しますけれども、秋美と海は、まあ、同じ島に育った2人なんですね。で、恋をします。ですけれども、まあ、親子との関係、母親との2人とも、たまたま母親との介護、母親との付き合い、ヤングケアラーという言葉が話題になってますけれども、2人とも母親に拘束されて、幼い頃からね、いるわけです。秋美と海はですね、母親と子供との関係で、まあ、秋美は島から出られない人生を送るわけです。で、海は、高校を卒業してから、島を飛び出して東京に行って、まあ、有名な漫画家になるんですね。その後、紆余曲折、悲喜こもごもが展開されるわけなんで、皆さんもぜひお読みいただきたいと思うんですけれども、まあ、最後が悲しい終わりなのか、ハッピーエンドなのか、これはいろいろな 理解があるかと思うんですけれども、まあ、感銘を受けました。この凪良優さんの価値観とも言うべき、人間はたとえ社会から見どんな風に見られても私たちは気にすべきではない、その人その人なりの人生を歩むべきではないかというふうに私は受け取りました。 LGBT の問題とかね、その人からの目が気になる、いわゆる世間が気になるという、その世間ってのは何、社会ってのは何、人の目ってのはどうなのっていう、これに対してね、あなたはどう生きていきますかということが問われているように思いました。汝星のごとくという、この凪良ゆうさんということは53歳でしたかね。先ほど言ったかどうか分かりませんけど、市川洋さんは44歳なんですけども、この53歳の凪良ゆうさんがここ10年ですね、中年になってから小説を書き出した。もう朝から晩まで本を読むのが好きで、今でももう暇さえあれば書いている、小説を書いているという方で、まあ、こういう方がね出てきたっていうことは素晴らしいことだなと思って、まあ、全部読みたいぐらいの気持ちになりました。皆さんもぜひご一読いただけるかと思います。季節がいい時期になりました。10月11月文化の秋、食欲の秋、まあ、何でも楽しい時期になりましたね。 私もこの時期が最も大好きな季節であります。11月5日には、栃木市教栃木県視覚障害者福祉協会の文化祭があります。宇都宮駅のすぐそばにあるライトキューブというところで音楽発表会があります。11月5日の1時頃から4時頃までですが、無料です。これを聞いてお近くの方、もしよかったらぜひ足を向けてみてください。私たちのグループザ・ミュージック・ラバーズも多分最後だと思いますけれども、最後の時間4時前後3時半頃かな、3時からかもしれませんが、30分程度、出演する予定でおります。お時間のある方、会員じゃないの、全く無関係ですから、どなたでも、ご参加いただけますので、障害者に会ったことないわっていう人もね、音楽の大好きな私たちが出演しますので、ぜひ足を向けていただきたいなと思っております。では今月も50年ぐらい前の音楽でさようならしたいと思います。吉田拓郎の結婚しようよで失礼いたします。では次回は12月号です。ごきげんよう、さようなら。
僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったら、約束通り街の教会で結婚しようよ。古いギターをゴロンと鳴らそう、白いジャケルが見えたら、仲間を呼んで花をもらおう、結婚しようよ。もうすぐ春だ、天気を肩にお花畑の中を散歩に行くよ。そしたら君は窓を開けて絵久保を見せる。僕のために僕は君をさらに来るよ、結婚しようよ。雲の切れ間にお日様さんが見えたら、膝小僧を叩いてみるよ、結婚しようよ。二人で買った緑のシャツを僕のお家のベランダに並べて干そう、結婚しようよ。僕の髪はもうすぐ肩まで届くよ。